走吧。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは特定非営利活動法人ママハート理事長笠間真紀さんです。笠間さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はこのママハートというこう、まあ、設立のきっかけだったりとかそういったことをお話伺ってきましたけども、今回は笠間さんが活動にあたって心がけていることについてお聞きしたいなと思います。はい、でこのママハートなんですが、まず場所はどちらにありますか？
はい、下吉間にあって、加納田団地入り口っていうバス停のところにあります。
昔というか私吉間をあまり知らないんですが、でも大雄エイトさんとか平良から向かっていくと、はい、大雄エイトさんまで行くと行き過ぎになりますね。
行き過ぎですね。セブンイレブンまで行ったら行き過ぎです。
行き過ぎなんです。はい、割と平良より
そうです、ね、スタミナ太郎さんよりちょっと先。
ああ、じゃあもう本当にこう平良のその先くらいに、はい、あるんですね。このママハートさんなんですけども、どういったお子さんが通ってらっしゃいますか？
はい、ママハートはドリームズっていう名前 の事業所を運営してるんですけれども、はい、そちらには重症心身障害児のお子さんたちを対象に、未就学の児童発達支援ですね、0歳から年長さまで、放課後等デイサービスの1年生から高校3年生まで、
はい、
と高校卒業した後の、はい、生活介護の大人の方も切れ目なく通っていただけるような施設になってます。
はじゃあもう生まれてから大人になるまで、
はい、
という、はあ、まさにつなぎ目ですね。
そうですね、やっぱり皆さん学校上がるときどうしようとか、学校卒業するときどうしようっていうふうにすごく悩まれる時期があるので、そういう心配が少しでも減るように、はい、切れ目なく通っていただけるような、はい、体制にしてます。
そうなんですね。親御さんも安心できますし、まあ、ご本人にとってもねすごくいい居場所という感じになりますね。はい、現在はこう何名ぐらい通ってらっしゃいますか？
そうですね、今30人くらいご契約はいただいてるんですけれども、はい、うちのその1日の定員がこう7名ぐらいで1日受け入れしているので、毎日こう違う方が、何曜日月曜日は何々さんと何々さん、火曜日は何々さんとっていう感じで、週1回の子もいれば週5回の子もいるっていう感じですかね。
まあ、契約によってとか、まあ、予約といいますか、うん、はい、それで通われてるんですね。
そうですね。
ということはスタッフさんって結構いらっしゃるんですか？皆さんで見ているのか。
スタッフは今40人、はい、いまして、結構なんていうんでしょうね、やっぱり重度の障害を持ったお子さんたちですし、あと医療的ケアって言いまして、こう気管切開の吸引だったりとか、さまざまなその医療的ケアが必要なお子さんも多く通われているので、こう看護師だったりとか、リハビリだったりとか、この専門のスタッフもこう多く配置しないとならないので、
はい、
スタッフはかなりこう充実してるかなと。はい、
そうなんですね。
はい、
本当にこうスタッフさんといってもその看護師さんがいらっしゃったりとか、医療的なケアが必要な子がやはり多いです。
そうですね、半分ぐらいですかね。はい、
じゃあそういったところで、まあ、活動で通われて過ごしているわけなんですね。
はい、
そっか、じゃあ本当にこう大変なそのケアをしなきゃいけないお子さんもいらっしゃる中で、笠間さん自身こう心がけていること、その日々 の、はい、の中で、どんなことがありますか？
私は障害児をこう特別扱いしないっていうことですかね。
はあ、どうしてもどう声かけようっていうのを私自身もこう一回立ち止まっちゃいますね、考えてしまうですが。
そうだと思います。私もこう例えば息子を連れて、 受診とかに病院とか行くと、あの 1,2 歳ぐらいのちょうどこういろんなのにこう関心、うん、興味津々でっていう子とかは近づいてきて、こうどうしたのって聞かれたりするんですよね。うちの息子もこう寝たきりで医療的ケアも多いので、あのそういう時に私が話そうかなってするとお母さんが聞いちゃダメよとか、うん、ダメダメこっち来なさいとか。
そうなんだ。
結構あの、はい、あるあるというか、うん、そういう、あ聞いてもらっていいのにななんて思う時もありますけど、でも私自身も振り返っても、はい、私もこうなんて言うでしょう、福祉の学校を出てこう福祉の勉強してっていうタイプじゃなくても、全く全然あの違う仕事をしていて、私はあの接客業が長かったので、はい、ある日突然息子が生まれて、はい、その障害児の母になるっていうところだったので、もう右も左も分からず、ね、障害児生まれて今からどうしたらいいんだろうってい う, こう真っ暗闇を歩いてた時期もありますので、その聞きにくい周りの方の気持ちも分かりますし、うん、あの言いにくいこちら側の気持ちも分かるしっていう、こうどっちでもあるというか、うん、っていうところもありますね。だからこう、うん、何の障害なのとかはなかなか聞きにくいと思うんですけど、うん、あの何歳なんですかとか、よく私たちもこうママ友のスタートってそういうとこじゃないですか。
そうですね、
何歳ですかとか、なんか可愛い洋服ですね、どこで買ったんですかとか。
確かにそんな感じですね、はい、
あのそういうこう取っかかりがあると、はい、うん、あの話しやすいのかもしれないですね。
そっか、それでいいんですね。
はい、
なんとなくやっぱりその、うん、ね、こうなんでしょう、普通にこうザクバランに話しかけない方がいいのかなってやっぱり思ってしまう部分もどうしてもあって、うんうんうん、でもそんなことなく、
はい、私結構なんですよね、こう障害児のお母さんらしくないですねって言われることが多くって、じゃあ障害児のお母さんらしさってなんだろうってすごく考えちゃうんですよ。はい、で障害児のお母さんらしさとはみたいな、じゃああなたが思うその障害児のお母さんらしさって何ってやっぱり思っちゃいますよね。
そうですね、
はい、そうするとやっぱり自分の身なりとか自分の好きなことはもう脇に追いやって、子供命みたいな、うん、子供のために、うん、あの自分のことは全て投げ打って生きてるのが障害児のお母さんそうなのか、ちょっと不幸そうとかちょっと辛そうとか、うそういうところをこう求めてくるのかなって思っちゃうような時も私もありましたけど、うん、でもこう、うん、その私こう、うちのスタッフだったりとかいろんなお母さんとかにこう、べきってべきって言葉はもう断捨離しちゃおうって言っていて、なんかお母さんってこうあるべきとか、うん、妻はこうあるべきとか、うん、逆言えば、ね、夫はこうあるべきとかって、うんうん、絶対辛くなっちゃうから、
苦しめますよね、病気ってやっぱり怖い言葉ですね、はい、
だからこう障害児のお母さんはこうあるべきみたいな、うんうん、皆さんが思う像に自分を当てはめなくてもいいし、うん、そのお母さんがやっぱり笑顔でないと子供も辛いし、
あ、そうですね、
私たちもそうですね、自分の母が辛そうに育児してたら申し訳ないなって、
うん、なんかそう思っちゃいます。子供って敏感ですからね、
はい、なっちゃうので、あの、まあ、大変なこともあるけど、まあ、あの育児を楽しめるっていうか、そういうお母さんだときっと子供もウキウキするだろうし、うん、はい、だからそういう、こう世の中というか、うん、全ての方じゃないにしてもこう、うん、障害児のお母さんらしさみたいなのを求める何か、うん、見えない力は気にせず、うん、こう自分の、らしさでいいと思いますし、はい、だからあの周りの地域の皆さんも障害児のお母さんって見るんじゃなくて、うん、あの子育てしてるお母さんって見ていただけると、うんうん、あの自然な会話は生まれるかなと思います。
双方にとっていいですね、はい、普通にこうお母さん同士でお話をするっていう感覚でいいんですもんね、うん、何でしょう、勝手な像がこう出来上がってしまったこの世の中といいますか、一回これは取っ払いたいですね。
そうですね、
はい、はあ、なるほど、 ものすごく確信をついたと言いますか。
ありがとうございます。
なるほどっていう、はい、そんな時間をいただきました。はい、今週もあのお時間が来てしまいましたので、この辺で失礼したいと思います。みんなでサポートーク、今日は特定非営利活動法人ママハート理事長笠間真紀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。